モンゴルナイトフィーバーです。
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
皆さんのお尻とお口のお友達、モンゴルナイトフィーバーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シャッシャッシャッシャッシャッシャッ。
あー、つい拍手しそうになっちゃった。最近ね、 YouTube 始めたものでしてね。
ああ、そうや。
そうですね。
何か言った後ね、拍手しちゃう癖がね、ついちゃいました。
突然始まったな。
いや、突然のことでしたね。
突然始まりましたね。うん、我々、僕とモンゴルナイトさんも含めて、マンスンさんとかマードさんの、YouTube チャンネル、ふっくらすずめクラブ
っていう、ね。ふっくらすずめクラブ。
非常に。
すごい名前やな、しかも名前も。ね、
児童館みたいな名前ですけど。
うん、
いや、かわいいですよね。いや、自分でね、すでにやりたいって書いたんですけど。
これそうですね、モンゴルナイスさんが書いたやつが採用された形なんです。
あ、そうなんや。
はい、
いや、絶対にこれにしたいってことは大騒ぎしてたら通って、本当嬉しいなって感じなんですけど。
なんかほかほかおにぎりクラブみたいな感じやったな。
あ、名前的に、まあ、確かに言われてみればそんな感じもありますね。
クラブついてますしね。
そうそう、いや、難しくてね、なかなかこうYouTube のチャンネル名を決めるっていう経験って、
まあね、
そう、人生でないわけじゃないですか。まあ言ったらおもくろチャンネルとかって、まあおもくろチャンネルってあれじゃないですか、うん、名前があるんですか、
うん、
そうじゃなくて全く新規のなんかグループ名を決めるのってすげえ難しいですよ。
確かにな。いや、むずいよな。他なんかあったん？
あ、もう一つ有力だったのが、はい、生き生き生き生きやりがいセンター。
いや、それやらんでよかったな。
これもちょっとね、
それやっとったら登録者数3分の1やと思
う。いや、いい名前だなと思ったんですけどね。
やりがい、障害学習の施設だと思われちゃったかもしれないから、
まあ、そう、
やめてよかった。
ちょっとね、名前に引っ張られすぎる感じはありますけど、はい、
いや、そうよ。
まあ、YouTube チャンネルもね、はい、始めたんで、
はい、水曜日とね、木曜日に毎週更新するためにね、本当汗水垂らして頑張ってますのでね、うん、
はい、
すごいわ。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。はい、
でもね、モンフィーもね、引き続きね、イケイケゴーゴー、どんどん、こっちではね、もう好き勝手企画を載せてなんかやるぞみたいな感じではなくね、
うんうんうん、
もう好き勝手ね、七転び八起きで好きなこと勝手にわーわーわーわーで楽しくやっていきたいなって思ってるんで、
うん、
頑張っていくよ。
七転び八起き。
まあ、いい言葉ではある。いい言葉ではある。
七転八倒。
そんなにヒットしてない？七回も失敗してる？
いや、なんかいろんな方向にゴロゴロ転がる意味じゃないんですか？
まあ、
あ、そうやっけ？
ちょっと違うかな。七転び八起きはまあ、なんね、こうトライアンドエラーというかね。
そうそうそう。七回失敗しても一回成功すりゃいいじゃない。うん、
なんか7方向にわーっと暴れて8回ぐらいわーってなんか空に向かって飛び上がるみたいな。
そういう
7方向気持ち悪いな。なんか8方向なら分かるけどさ、この十字と斜めで8方向なら分かるけど、7方向1つ欠けてるとこどこなんだ。
後ろに倒れたら危ないでしょうが。
ああ、そういう配慮があるんですね。
あ、すごい、
頭打っちゃうから。
あ、確かに、はい、
まあね、まあ、後ろ斜めもやばいと思うけどな。
確かに、
まあ、ギリ肘つけるから、肘つけるから大丈夫。そっちは
いいよ。
あ、そうだね、
倒れる時の受け身の話はいいよ。
今週は、ね、大事なことあるんだけどな。
あれですよね、はい、もう進めちゃいますけど、先週やろうと思っててあんまできなかったね、うん、毎月1回はお便りを読もうっていうコーナーがね、コーナーというか、まあそういう流れがあるんで、
う
ん、今週はお便りを読むという感じで。
そう、先週モンちゃんがめちゃめちゃテニプリの話するからさ。
そうそうそう、
そうですね、うん、あとね、本当のことを喋ると、実はこのラジオ今2回目なんですよ。
あ、
な、本当なんで言っちゃうのよ。
本当の
なんで言っちゃうのよ。
実はね、
モンちゃん、
いや、これだけちょっと伝えたくて、うんうん、1回目にお便りをちょっとやれなかったねみたいな話をした後に、
ね、うん、
私が先週テニプリの話をしちゃったみたいな話をして、全部見終わった話したら普通に泣いちゃって感動して、
そうそう
でちょっともうね、言葉にならなくなっちゃって、それでちょっともうその後がふんわりとしちゃったんですよ。もう泣いてて、
そう、ね、でモンちゃんもそれでコンディション崩したし、俺と休みのもそれに動揺して調子が狂ったの。
そうそう、
そう、だから仕切り直したんですよ、
う
ん、
そう、嘘じゃないんですよ。本当にテニプリの話をちょっとだけしようと、うん、多分モンゴルさん思ったんですよね、最初軽く触れようと思ったんですけど、うん、もう感極まっちゃって、うん、その全部見たって、最後がもう本当に すごかった泣けたって言って、もうその場でもポロポロ泣いちゃって、
そうなんか素晴らしい青春の一コマを見て
たそう言ってた。
あダメだ、その話したら泣いちゃった。
かけがえのない。
ダメまた泣いちゃうから。
なんで泣く
よな。
本当もうこのことを喋るとも
うやめた方がいい。
歓喜余っちゃうから、もう行っちゃいましょう。メール
違う話しよう。
行こう。
そうそう、うん、
もう無理だ、さすがに。
これ以上踏み込むとね、もうすごい鼻が今熱くなってきたの分かる。
あやばいやばいやばい、
うんこうんこ。
泣くとあの ちびまる子ちゃんのさ、前田さんと同じで泣くと鼻が真っ赤になっちゃってさ、ウィーってなるタイプだから。
いや、 いや本当に真っ赤になってたもんな。
もうだからね、ちょっともうこれはもう今回はこのターンで触れません。この世界戦では泣かない。
触れずに行こう。
はい、
う
ん、そうですね。
じゃあお便りをね、せっかく皆様送ってくださったので、まあ、こっからがね、うん、あの新しいパートで取り直しているところなんですけど、じゃあお便り読ませていただきますよ。
はいはい、
はい。じゃあお名前半額のお寿司さんからのお便りです。
はい、
ほう、
こんばんは。いつもラジオ楽しく聞かせていただいております。今回はお三方にお礼を伝えたくてメールをさせていただきました。
おう、
うん、しょうもない話なのですが、自分は言葉の潔癖症で、うんち等の下ネタ系単語を口に出すことができず、人との会話で深い話ができず、うんうん、4世紀半ちょっとした苦悩と孤独を抱えていたのですが、
4世紀、
うん、4世紀、
四半世紀じゃない、多分、
うん、四半世紀ですね。
4世紀
すごい、
もうそれ
400年、
吸血鬼やね。4世紀
すごい、吸血鬼ずっとうんこって言えなくて、もじもじ400年してたと思って、すごいな。
わらわはできるのじゃ
って。今文字読んだらちゃんと四半世紀って書いてありました。
よかったよかった。今、ね、我々の手元にはその文がないんでね、はい、
そうですね、うん、孤独を抱えていたのですが、うん、モンゴルナイトフィーバーを聞くようになって、うん、うんちや下ネタの話って人生は生きる話だから恥ずかしくないんだと気づいたことで、価値観が変わり克服することができました、
うんうん、
会話の幅がぐっと広まり、うんうん、こわばっていた肩の力を抜いて人生に前向きになれた気がします。最後に改めてお三方にお礼申し上げます。これからもモンゴルナイトフィーバーを楽しみにしています、うんうん、暑い日々が続きますが、お体にお気をつけください。
おー、なるほど。
どうですかお二人とも。
いやいや、
うんこの話で人生が豊かになったんですよ。
まあまあなんかね、ありがたい話ではあるんですけど、
うん、いやちょっともう今涙腺が緩くなってきてから、うん、感動して鼻熱くなってきて、
ちょっと何でもなくなってお
かしいって。いや確かに本当に良かったなとは思うんですけど、
はい、
わかる、
思うんですけど、
わかる。なんか山口さんの今なんか感覚はちょっとわかりますけどね。
いやなんかちょっと、
うん、なぜこれ選んだかというと、うん、あの直前に山口さんがうんちしに行ったんで、ちょっと
そう
このメールだなって思ったんですよ。
まあまあまあ、ね、なんかその人にとってね、そのプラスに好転するようなことがね、このラジオからねあればいいとは思う。
うん、
ただ
いいとは思う。
なんか別に我々そのうんちの伝道者じゃないっていうことは言っときたいというか、あの、まあ、あんまそんなつもりで喋ってなかったですよね。
え、
いや確かに確かに。
あんまそんな言ってましたっけ？
今山口さんと山口さんと安美野さんとだけなんか今テレパシーでなんかやってるんですか？二人だけ分かり合ってる？
いやまあそうなのかな。
僕そんなに
煮え切ってないじゃないですか。
いやもうこのラジオってそんなになんかうんちのその看板背負ってやってるわけじゃなかったから、なんかそこを意外なところ褒められたなっていう気がしてね、ちょっとびっくりしちゃった、
ね。あ、なるほど。
やっぱ最初ね、こういうありがたいお言葉でエンジンかけようと思ったら二人ともなんかふにゃふにゃになっちゃった。
ふにゃふにゃになった。でも本当にありがたいというか、そうやってね、
ありがたい、ありがたい話。
人生が良くなったとは言われることってそんなにないから、なんかねちょっとねびっくり
した
。嬉しい嬉しい、
うん。それも嬉しい。僕もう一つ。まあでもちょっと気になってることがあって、
はい、
そう なんやろ、下ネタで深い話ができずって言ってたんやけど、
うん、
下ネタって深い話かなっていう。
深いよね、内臓の話してんですよ。
うんちとうんちの話と下ネタって深い話やったかな、ま
あ、深い話じゃないですけど、
人体最深部ですよ、
うん、
もう
なんか例え友達に
物理的にはね、
なれそうかなっていう時に話で、うん、あっちがなんかこう、うん、急に下ネタ行ってきたりした時にやっぱなんかちょっと引いちゃって、うん、そこで一線引いちゃうみたいなあったんじゃないですかね。
なるほど、あこう言われる側として、
言われる側としてですね、
あ、なるほどね。
こっちから急にうんちうんちって言いまくって仲良くなれましたよって言ってたらちょっと、
いやだとしたらや
なと、そしたらちょっとおかしいけど、 多分そういうことだと思いますけどね。
うん、
ポマエラどうしたんだよ、ずっとマジレスずっと続けてさ夜のさもう学者さんの時間になっちゃった。
いや分析の11時なんだもん。
いやそうよ
今。
いやもうちょっとサバ読んでるね。まだ 10時46分ですよ。
10時46分11時だよもう。
はい、じゃあ次のお便りです、はい、
ちょっと待って。
ええ
、
あと2分待ってくれる。
ええ
、うんこの話聞いたら、
はい、
めちゃめちゃまたうんこしたくなってます。
なんか山口さん
だからずっとシリアスな感じなんですか。
山口さんちょっと元気ないかもなと思ったら、そうか、
あのね、
はい、うん、我慢してた。
そうそう、ここ1年ぐらいで一番払いたいかも。
え、じゃあちょっと行った方がいいっすよ。
ちょっとあと2分待って
る。録音の機械持ってって言ってくださいよ。
一番嫌やろ、
下痢の音聞かされる。
一番嫌やろ、
セッション
1回ドゥドゥドゥってやるから、一回ここで停止していい？
はい、はい、もちろん。あ、じゃあ、はい、停止しますか。停止します。はい。
はい、
山口さんが、急遽ね、トイレに行ったということでね、
うん、
戻ってきたと思うんで、始めましょうか。山口さん。
どうしそんな嘘を言うんですか？もう、戻らないのに。
山口さんが、腹痛により、本当に無理になってしまったということで、急遽二人でやることになりました。
どうしたらいいの？大変じゃん。私がそばの話したからさ、山口さんがさアニサキスのさこと思い出してさ、お腹痛くなっちゃったのかも、うん、記憶が。
山口さんをね、半年で2回アニサキスに当たったというね、
うん、
なかなか珍しい人間なんで、まあまあまあまあやりましょうや。
やってっきゃないね。
お便り読んでもらってね、モンゴルナヨさんに。
いいぜ、DJ。
DJ？
いや、なんか、何かここで音が入るかなと思って。
あ、なるほど。でも、編集の山口さんに任せるっていうね。
うん。じゃあ、お便り読みます。お名前、栗まんじゅうさんからのお便りです。モンゴルナヨさん、山口さん、やすみのさん、こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。
こんにちは。
こんにちは。突然なのですが、私は以前ある施設の公衆トイレでご年配の方が流し忘れた便を見てしまったことがトラウマとなっています。その場所は観光地ということもあり、うん、若干トイレが混んでいました。尿意を我慢して並んでいると、ようやく一つの扉が開いたため、急ぎ足で駆け込むと、そこにはたった今出てきたばかりの、おばあさんの流し忘れた大量の便が置き去りにしてありました。驚きのあまり頭が真っ白になって、なり絶句したまま走り去ってしまったので、その後どうなったか分かりません、うん、後ろに並んでいた妹もその件には口を閉ざしたままです。それからというもの、並んでいるトイレからご年配の方が出てくると入るのをためらってしまい、別のトイレを探してしまいます。皆さんはこのようなトラウマ経験ありますでしょうか？またトラウマへの対処法があったら教えていただけると幸いです。これからもラジオ楽しみにしています。
あー、まあ、まず言いたいのは、
はい、
またうんちじゃんっていう話
いやいやいやいや、
ある、やっぱうんちの伝道者だと思われてる節があるんですけど、
これのね、悩みの根本はトラウマをどうやって解消してるのっていうことですよ。うんちは方便、いや小便じゃないですよ。
なるほどね。うんちは重要じゃないと。
うん、目先のね単語に惑わされないで、トラウマってどうしてるんですかっていうの、人糞のトラウマ。
トラウマね、どうだろう。あと僕、老婆が大量の便をしたっていうともちょっとびっくりしちゃったよね。やっぱ老婆の便って少ないと思ってたから
そんな偏見許しまへんで。
なんで食堂のおばちゃんになったの
食堂のおばちゃんはそういった偏見をどんどん正していきます。みんな食べたらうんこが出ないこともあるけど、
おばあちゃんのうんこ確かに見たことないからな。
トラウマ
らしいトラウマって僕はないんですけど、モンゴルナイさんは何かあったりします？
私でもね、これ似たようなやつありますよ。観光地のラーメン屋入って、なんか中の人が大変助けてってできたから、トイレ行ったら大量のさうんちが詰まっててさ、その人の流れないのって言って、
はい、
で最終的になんか私のせいになっちゃったんだけど、その人もいなくなっちゃって。
なんでどう、すごくない？そっからすり替わんの、
置いていかれちゃったから
あ、その人いなくなったんですね、いつまにか。
いや、結構記憶ふわりしてるんですけど、ちょっと昔のこのラジオのね、どっかにあるはず。ディティール。
もう話したんですね。
もう口から出たらもうね、忘れるように心がけてるからね、すごいショックなことは。 もう忘れる。
トラウマなんですか、じゃあ。
いや、割とトラウマですよ。だからね、人が出てきて、助けてって言われたら、ちょっと一回考える。
はいはいはいはい。
でそういうね、海外さ、だから使い方が分かんなかったっていうのあるのかもね。流れるトイレの。
ああ、なるほどね。はいはい、は
い。いや、人糞事件なんね、いっぱいあるよ。私もトラウマっていうか、そこのね、店行くときのトイレ、警戒するやつあって、昔友達とね、風光明媚な、塔みたいなやつを見に行った時に帰りその近くでカフェに入ってトイレ並んでたんですよね、うん、そしたらなんかにっこりとした人が、はい、すいません待たしちゃってってすごい感じのいい人が出てきたんですけど、
はい、
そのトイレ入ったらなぜか便座にめちゃめちゃ便が塗ったくられてて、え
あ塗ったくられたの、
そう、ええどうしてと思って、すごい感じがいい人が去った後に便がすごいトーストみたいになってて、えどういうことと思ってびっくりしちゃって戻ってその人を探したんですけどもういなくて、え、うん、何これ事件と思ったんですけど、これ今トイレから私がバッと出てきたからこれ私が塗ったことになったらどうしようと思ってそのね、系列のカフェだからそういう系列店のカフェ行くときにちょっとトイレ入るときはちょっと身構えるんですけど、でももう自分のねやっぱ排泄を優先しないといけないかもね、身も蓋もないよ。なんて言ったらいいの？
何？身も蓋もない。うんこ塗ったくられた話ね。
いやそういうのがあって、うっって思う時あるけど、まあ、そしたらもう助けてって言えばいいやと思って、自分排泄を優先しても勇気出してるかも。ね、外のトイレ使うの結構苦手なんですよ。まあね、心許してる家のトイレ、会社のトイレじゃないと、尻をさ、つけるのちょっとためらうってあるじゃん。
はいはいはいはい、ありますね。
でもね、トラウマだけどやっぱ背に腹は変えられないだ。
僕が思ったのは昔読んだ本に、
うん、
なんかねトラウマになったらなんかすぐもう一回同じような体験を自らしに行くっていう、でそれをこの長く寝かせることによってどんどん自分の中で肥大化していくと、
うん、
だからその原因をすぐに対処しないといけないというか、
うん、
だからもうそのいろんな公衆便所を行脚した方がいいと思う。
確かにね、あえてね全部空いてるけどご年配人が入ってった後だけ そこだけ入る、
おすすめの汚いトイレ、あそこもうないのか、渋谷の
ないよ、宮下パークになった、宮下パークになったんだよ、 あのトイレは。
そっかそっか、あの渋谷のですね宮下パークが今あるところの昔あったトイレ、本当に地獄みたいな、アキラ、
うん、
そうアキラの世界観みたいなトイレがあって、本当に臭くて落書きがもうない、シリアっていうめちゃくちゃすごかったんですけど、
トイレ入んなくてもね、異臭祭りだったからね。
そうだからね、まあその無理にやるとは言わないですけど、荒療治としてはそのいろんなトイレを回るっていうのはありかもしれないですね。
それか、なんか急にムカついてきたんだけど、そのご年配の方のことをめっちゃ思い出して、もう紙に顔とかを書いて頑張って街で探し出して捕まえてこらーうんこ流せって怒る。名前ずっと探してたぞ、お前がうんこ流さないから私がうまく排泄できなくなっちゃう、妹だって泣いてるよ家でって言って謝れってそのトイレに連れてって、トイレに謝れ、ここに綺麗な神様がいるんだぞって言ってめちゃめちゃ怒る。それでも
あ
トイレ流させる、すごいな
老婆からしたら本当に怖い話でしょうね。
こっちがすごいトラウマを植え付けられた。だって一方的にこっちだけそんな思いしてもうムカつくから、もう探し出して、もう連れてく。で、自分がめちゃめちゃトイレにうんこしたやつを、もう一回もう他の人が入るようにもうキープアウトしといてもらってさ、リザベーションでもいいよ。してもらってさ、それ。
予約はしてないだろ。
これ流せあの時流せなかった、うんこれです流せって言って、でも流してもらって最後も握手して、ハグ、
ああ最後だけなんか丸く収めようとしてるけど、やってることめちゃくちゃだからな。
いややっぱりトラウマと戦うの、やっぱり根本をボコボコにしないといけない。
ボコボコにするっつってんじゃん今ローバーはさ。
いや違う違う、自分の記憶を、
自分の記憶はね、
ローバはトイレに連れてって、流すってとこを押してもらうけ、うんこが入ってるタンクを。
あ まあ、本当のね、根本のトラウマの原因を取り除くにはそれなのかもしれないですね。
私も急にムカついてきた。なんか、やっぱあのトイレのおじさん、いや、普通にさ、おじさん、にっこりしたおじさんさ、の顔とか今鮮明に思い出してきた。あの、いやもうどこか言いそうになっちゃった今、そのカフェ。私がさ、便座にうんちが塗ったくられてたトイレでさ。なんかもう性別も全部ふわーっとしたんだけど、なんディティール思い出してきて、手洗い場の電気の感じとかも全部思い出してきた。
もう、良くない？そろそろ。
いや、許せないね、これ。もう、
いや、違くて。
外に、ちょっと店先にまで出て、カッカッて。なった時に、
いつまで
咲いてたアジサイも思い出した。アジサイの花の色は紫。これまで覚えてる。あそこのアジサイの土のペーハンまできっともう思い出せる。もうそこのさ、土も採集してさ、おじさんに、覚えてるかこの店をって言ってさ。
いや、土はもうおじさん関係ないし。
土にさ、私の便を混ぜてさ、ペーストにしておじさんの顔を円でこうやってやって、あの時の便座の気持ち知れって言って、めちゃめちゃ怒りたくなってきた。うん。
いや、ちょっと、いつま、ちょっと、うんこの話もうやめて。
うんこの話
ないわ。
トラウマを、トラウマをどうしたら乗り越えられるかって
。いや、なんか最初にモンゴラヤスさんが、これは、うんこの話は表面的なことで、トラウマをどうやって取り除くか、そういうことは聞きたいんですよって言って、ああ、なるほどなって思ったんですけど、うん、その後なんか言うのかなと思ったら、自分のうんこの話ずっとしてんじゃん、自分のうんこの。
いやいや私のうんこの話じゃなくて、
いや、わかるわかる。された話ね。いや、それ、だからうんこの話してんじゃねえかって。
それバレたらしょうがねえな。勘のいい楽器は、ほにゃららだよ。
ニーナじゃん。なんで嫌いを伏せたのかわかんないんですけど。
嫌な言葉じゃん。
さっきまで老婆を便器に押し付けてたのにね。
押し付けてん被害、被大妄想すごいじゃん。
いや、次の話行こう、次の話ね。
ね、スカットジャパンでやってくれませんが、なくなっちゃったんで。
スカットジャパンはちょっとハードすぎるだろう。なんか復讐映画の最後みたいだな。
はい、じゃあ次のお便りです。続きまして、お名前、バイオバギナさんからのお便りです。
バイオバギナ。
もう、願いが一個だけ送られてきてます。
あ、願い、はい。
コストコ会やってくれとのことです。
あ、コストコね、はいはいはい。コストコってあれですよね、あの、でっかいスーパー。
でっかいスーパー。あの、駐車場のルール初見で全くわからない、すごい、なんか、でかいスーパー。土日に行くと、駐車場が満車になってて、なぜか通路のところに、ハザードをつけてる車がめちゃ止まってて、え？そこでみんな駐車場が、なんか、自分が狙い定めたとこが来るの待ってて、ここへ、狙い定めたところが来るのをずっとペカペカ待たないきゃいけない、なんか、ローカルルールが存在してる、すごい。
あ、そうなんだ。なんで最初にそんな嫌なこと言うんですか？
え？いや、あの、今もうさっきの怒り引きずってるから。
いや、引きずる、コストコはもう仕切り直して。
コストコは、すみません、行ったことありますか？
え、僕行ったことないんですよね、コストコって。どっちかっつうとやっぱこう、ファミリー向けというか、大きい商品が大量にあるみたいな感じがあるんで、
うん、
一人暮らしにはちょっと行かなくていいのかなとか不向きな気がしてたんですけど。
え、そんなことない。いっぱいさ、甘いもん食べたいでしょ。
まあまあ、いっぱい食べたいですね。
おやすみなさんのと甘いものをいっぱい食べたい人だったら、絶対行った方がいい。
おお、なるほど。
夢みたいにでっかいティラミス。本当に畳を4分の1ぐらいに切ったぐらい大きいケーキ。
うん。
もう、こう抱っこしても収まりきらないぐらいでかいパックに入ったさ、ドーナツとか、すごいんだから。
それ言い過ぎじゃない？抱っこして収まりきらないの？
そう、その抱っこの中にパック入りきらないぐらい。そこにみっちり入ってるドーナツがさ、あのクロワッサンのドーナツが入ってるパックとかさ、もうすごいんだから、うん、全部がでかくて、なんか、普段のその後普通のスーパーに行ったら、え、少なすぎってびっくり、スケールびっくりしちゃうの。
ああ、なるほどね。いや、でも行ってみたいは行ってみたいんですよね。その、まあ、さすがにちょっとでかすぎるとは思うんですけど、まあよくね、話には聞くんで、コストコね。
もう、コストコのいいところって、やっぱ、そういうコストコオリジナルみたいのもあるんですけど、海外の知らない 製品とかを知れるっていうかね、こんな餃子あったんだとか、
なんかね、洗剤とかコストコで買ったりしますもんね。
うん、それは私。
あ、そっかそっか。
うん、それは私。よくぞ聞いてくれました。
はい。やっぱいいんですか。
もうすごいよ。あの、何がいいか分かんないけど、テンション上がるか海外の洗剤だーって感じがして。
ろくな話じゃねえな、別に。
やっぱねえ、みちょですよ、みちょ。
ああ、あの、韓国のお酢ですよね、みちょ。
そう、みちょがコストコで結構前に見つけて、こいつはうまいと思って、会社で挨拶、みちょとかって言ってたんですけど、全然みんなに伝わってなくて。
いや、急に会社でみちょって言っても、みんなピンとこないだろ、それ。
で、何それってあるから、美味しいお酢ですって話とかを、こう永田さんとかにふわーっとしたんだけど全然伝わってなくて、
は
い、えって言われて、
まあ、
な
んか
会話が断絶して終わったりしてたんですけど、でみちょ、うん、今めっちゃ普通のスーパーとかコンビニとかみちょの、あのサワーとか売ってたりするんですよ。
うんうんうん、
みちょのうまさがもう浸透してるっていうか、それの前にもうコストコにはみちょがめちゃめちゃあったっていうんで、あ、なるほどね、嬉しすぎ嬉しすぎって感じなんですよ、
まあ、世の中に流行る、ま、前のまだこう発見されてない美味しいものとかもあるってことですよね、海外製品で。
そう、海外製品で知らなかったみたいなやつがそうあるんすよ、そういうのとか
やったらコストコ、いや行きましょうよ。なんか前ね、一回お出かけというか、あの山口さんと3人でね、ホンゴライトフィーバー、千葉か、うん、千葉行ったことありましたけど、ね、コストコも行きたいですね。
コストコからやりたいですね。やった車でさ、なんか、うん、お相撲ポケットくるくる回してさ、で、休みのさん、うん、木村カエラ歌ったりしてさ。
まあ、それはちょっとなんとまだ言えないですけど。
ね、コストコ行こうさ、それで。
なんで沖縄のおばあになったんですか。
コストコの口になっちゃったな、もう。こんな夜中のなのに。
ああ、コストコでも行きたい。行きましょう、これは普通にね。
コストコ雪村ということでね。で、山口さんが、まだ戻ってこない、はい、
山口さん、あの、今年一番の複数って言ってたんで、本当に、やばいかも。なんか、胃腸炎とかかもな。
大丈夫かな。今、山口さんがさっきまでいた場所のズームのね、背景だけが、ポーッと。
確かに。なんか悲しい主人を待ってるカーテンだけが映ってますけど、うん、
悲しい8
それリチャードギアのやつ
でコストコ界ね、もう山口さん今いないけど、山口さんコストコ大好きだから絶対行くっていうので、はい、絶対賛成してくれるから、コストコ界絶対ありますんで、バイオバギナさん楽しみにしててくださいね。
なんか忘れてた、バイオバギナに勧められてたんで、コストコ。
そうですよ、
人工的な助成器に。
え、そういう意味なの？
そういうことじゃないですか、バイオバギナ。
で、バイオってよく分かってないけど、バイオハザードのことかと思ってた今。
あ、なんかバイオってなんか生物みたいな意味ですよ、生物学みたいな。
うわ、英語つえ。
モンゴルナイスさん英語結構得意でしょ。
あのそっちの英語、あのさ、学術的英語なくて、私はもうフレンドリーな、なんかもう OK ハッピーイエースイエースみたいなやつは得意。
あ、まあでもコミュニケーションはそっちの方が取れるかもね、はい、
そうですね。昔、はい、外国人観光客の人が街にいた時とかはただ、はい、話しかけられることがかなり多かったんですよ、道が分かんないっていうので、
うん、
なんか、まあ、吉祥寺で、井の頭公園でなんか、あ、綺麗なとこだなと思って池見てたことがあったんですけど、そしたら海外の女の子は一人で急に六本木に行きたいって英語でこう話しかけてきたんですけど、え、吉祥寺から六本木ってどうやって英語で説明したいのって分からなくなって。
確かに結構難しいな、はい、
もうどうしたらいいか分からなくなってパニックになって、あ、ファロミーって言って、
はい、
中央線で新宿まで行って一緒に都営大江戸線で六本木まで連れてったんですけど、
すげえ優しい。
そしたら英語で、そのめっちゃ行く途中もめっちゃ英語でその人話しかけてくるんですけど、
はい、
やばい全然わかんないけど、ビーチファービーチファーって言ったらすごい笑ってて。
あ、めっちゃいいやつじゃん。
それ なんか六本木まで送ったらす、はい、なんかくれたんですけど、あ、クッキーだと思って噛んだらめちゃめちゃ固いクッキーで歯茎から血が出ちゃった。
かわいそうだな。
だからね、やっぱ英語っていいよね。
そんな話じゃなかった。
うん、英語あ、これからもね、このね、 OK、 Yes、 Enjoy、 Beautiful とかこの辺のボキャブラリーでやっていくから。というわけでね、今週はね、先週ちょっと読めなかったお便りいろいろましていただきました。皆さんいっぱい送ってくださいありがとうございます。
はい、
まだまだね、読みたいやついっぱいあるんですけど、ちょっとまたね、それは来月読ませていただけたらなと思います。それじゃあね、山口さんのお腹のね、無事を祈りつつ、皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら、
はい、さよなら。